それなんで楽しいの？楽しい仕組み研究所。この番組は世の中を楽しくする仕組みを作り続けてきた株式会社仕組みデザイン代表の中村俊介と
リボン株式会社代表のハブチンが
楽しい UX について研究する番組です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、これ1年前に
そう、
ね、楽しい研究所があって、
やり始めて、
でもう今1年経ってやってないと。
そう、ちょっと、ね、だいぶ間空いちゃったんだよね。
で僕めちゃくちゃ楽しくて
あ
の第3回
ゲストに来てもらってね。
そうそうそうそう、うん、で気づいたら止まってて、
はい、
あれちょっとおかしいぞとしゅんせんおかしいよと、なんで続けてないのっていうことで、
うん、
ちょっと続けたいということで、はい、ちょっと僕からオファー出させてもらって、
うん、
今回シーズン2という形で再スタートしたいなと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕がもう今回楽しい仕組み研究所の、
うん、
研究員になります。
お、じゃあ研究員として入ってくれると。
で俊介さんは所長。
あ、所長ね、
うん
うん、
所長研究員でちょっとやっていこうかなと、う
ん、じゃあシーズン2はそれで、
シーズン2はちょっとやっていこうかなと。
いい、ね、はい。
で今日ちょっとね、リボンの代表、うんうんうん、リボンのね会社のメンバーのあいみちゃんをちょっと連れてきたので、
はい、
ちょっとゲスト研究員も紹介したいなと。じゃああいみちゃんよろしくお願いします。
はい、今日は宮古島から来ましたあみです。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
あいみちゃんね、宮古島出身で、
うん、
ね、
はい、から楽しいのが大好きで、でも楽しいとか UX とかって考えたこともなくて、はい、楽しいって感じるものだけどそれって分解できるのみたいなところも、
あ、なるほどね、
なんかいろんな疑問が、うん、そのタイトルから湧き上がってきて、今日は俊介さんの話いろいろ聞いてみたいなって思います、はい、
そうそう。でね、
うん、
6回やったんだけど、
そう6人ね、
あ6人ね、
うんうん、
俊介さんの話がない。
そうね、
そう
最初からゲスト呼んで、
そうそうそうそう、
話聞いちゃったからね、
うんうん、もう中村俊介が何者かって分かってる前提で始まっちゃってるから。
そうだったね。
今日はだから俊介さんがどういう人なのか、
うん、
何が楽しいのかっていうのを
なるほど、ね、
研究員である私がちょっと聞かせてもらおうかなと、
はい、お、なるほど、そっからスタートっていうことね。
そう、
うん、
っていう感じでいけたらいいなと思ってて、
はい、
でまず、
うん、
俊介さんって何者なの、
はい、え
仕組みデザインって
はいはいはい、はい、
何してる会社って、まあ、知らない人もいるから、まあ、
そりゃそうか、
うん、
知ってる体で始めちゃったもんね。
そうそうそうそうそうまあこのね福岡界隈でもかなり有名な、うん、会社だけど、
はい、
ちょっと改めて仕組みデザインのことを、うん、
はい、
紹介してほしい。
なるほど、
はい、
それは今やってることとかを、
今やってること、
まず、うん、そうですね、仕組みデザインっていう会社は、うん、2005年に作りました。
2005年、
うん、
なので何年前、
今ね19年前。
すごい、
そうだから20期です。
え、
20期、
20期、すご
い。でじゃあ何で作ったかっていうと、
うんうん、
九州芸工大っていうのがね、九州に、今九大なんだけど、はいはいはい、僕がいた時はまだ九州芸術工科大学っていう短科大学だったんだけど、
はいはい、
そこで博士課程まで行って、
うん、
で博士課程卒業して、うん、そのまんま会社作ったのが仕組みデザインです。
へえ、じゃあ学生ベンチャーみたいな。
学生っていうかね、卒業してからなんで、
へえ、
その卒業してすぐに九州工業大学の先生になって、その時に作ってるんで、なので大学初ベンチャー、
はいはいはいはい、
ちょっと昔のね、
へ
え、まだそうだ、どうだろうね、第一次ブームとかぐらいな、まだそういう、こうベンチャーとか言われてたばっかりぐらいの時の大学初ベンチャーなので、
うん、
旧大初ベンチャーだ、芸工大だったから、
うん、
旧大初ベンチャーと、うん、旧工大初ベンチャーと、うん、両方にカウントされてるらしい。
そうなんだ。
そう、だから学生の時に作った体動かして演奏する楽器の神楽ってやつがあるけど、
はいはいはい、
それを元で起業をしたから、うん、学生初旧大初だって旧大は思ってるし、
あ、なるほどね、
その後先生になった時に会社作ってるから、
うんうん、
旧工大の先生が作ったベンチャーだよねっていうことで旧工大初ベンチャー。
なるほど、 両方ともに
そうどっちも嘘じゃないよね。
どっちが元祖かみたいな感じになってるんだ。でもなんでそのなんかベンチャー立ち上げたの
最初に、うん、本当は別にベンチャー立ち上げたりとか起業する気全然なかった、
ね、なんか修介さんなんかいい意味でベンチャーっぽくないっていうか、うんうん、
本当大学院生の時に、うん、そのさっき言った神楽っていうね、うん、体動かして演奏する楽器をアート作品として作ってた、
はい、
で、まあ、本当にカメラを使ってリアルタイムで画像処理をして、うん、前で動いている人を検出して、うん、動いた動きから音を、うんまあ、作り出すことで、うん、体の動きで演奏するみたいなシステムを、うんまあ、その時はアート作品として作って、うん、でそれを発表したりとか、うん、コンペに出したりとかしたら賞、うん、取ったり特許取ったりとかして、
はい、
これ会社作るよねみたいな感じの空気になってしまって
周りが、ね、自分がなんかちょっと気持ち上がっちゃった
自分じゃなくてね同じ研究室の社会人学生の人に、うん
はいはい、
これ、まあ、せっかくだから、うん、ヤングベンチャー支援事業っていう事業が福岡県がやってるから出してみなよって言われてああそうなんだと思って、うん、言われるがまあ出したら、うん、通っちゃって、
はい、
これがヤングベンチャー支援だから、うん、若い人が会社を作るための補助金なわけ、う
ん、あなるほどね。
で2年間で1400万
へえすごい
もらえることが決まってしまって、でもこれって2年間で使い切らなきゃいけない、うん、補助金だから。
そうか補助金はね使わないといけないから
全部ちゃんと領収書とかね最後きっちり数字合わせて出さなきゃいけないし、うんうん、自分の懐に入れちゃいけないわけ。
なんか経費で使わなか
ったんだよね。そうそうそう、うんうん、でしかもヤング支援ヤングベンチャー支援だから、うんうん、その会社を起こしたりとかさ、うん、事業をしたりするために使わなきゃいけないじゃん。
なるほど
じゃあ何あしょうがない作るかと思って会社を作った。
おもろ助成金を使うために起業したってこと。
そうそうそう
すごいな立ち上がり方。
だから、まあ、一応ねものとしてはさ、うん、体動かして演奏する楽器っていうアプリケーション持ってて、うん、特許も取ってるし、うんうん、それから賞も取ってるから、うんうん、一応ものはあったんだけど、うん、別にこれをお金に変えるつもりとかビジネスにするつもりとか全くなくて、うん、ただ、うん、メディアアートと思って作ってるから、
うん、だからアート作品として使って作ってるからプロダクトじゃないよね。
じゃない、うん、作品
でじゃあそこからじゃあプロダクトにして、うん、なんかこう商品化したってこと、
ね、そういう、うん、なにうまくいかなかった
やっぱ難しいんだ。
難しいっていうか、うん、だって2005年だよ。
いやね
2005年って、うんもう20年前だから覚えてないかもしれないけど、うん、まずスマホはなかった。
いやないよね。
で、うん、一応テレビの地デジ化されたのはあれ2007年だから、
うん、あそれもないんだ。
なのでテレビは一応まだ4対3が主流
の
時にパソコンにカメラはついてなかった。今当たり前だけどついてなかった時にパソコンについてるカメラを使って、うん体を動かして演奏する楽器を作ったと。
早すぎんだ。
もう理解されないし、うん、じゃあどうやって販売するのって言ってやっぱソフトって、うん、昔ね覚えてないと思うけど、うん、こんな大きい箱に CD1 枚とかが入って売ってたの、うん、
へ
ソフトウェアってこれ無駄にでかい箱があったのよ。
へ
あれって、うん、本屋とかソフト屋さんとかに卸して流通しないと売れないわけなんだけど、うんうんうん、無理じゃんいきなり福岡の何も分かんない学生ベンチャーみたいなのが流通に乗せるとか。
いやそうだよね。
だからいやそうじゃなくてこれはインターネットでソフトウェアを販売するんだってオンラインでカードを使って決済してもらうんだって話をしたんだけどカード決済がまだねみんなちょっと怖いって思って
た。あまだその段階、
うん、もうもちろんあったんだけど、うん、一般的にみんなが普通にインターネットにカードを登録するのって怖くないかみたいなぐらいの時期で。
あすごいまだそんな感じなんだ。
そう今と全然違う。
だからもうアマゾンとか使うの怖いみたいな。
アマゾンが、まあ、アマゾンあったけど多分こんなにみんなが当たり前に使うような状況じゃない。
あそうなんだ。
ま、だ2005年とかだから、
そんなタイミングから起業したんだ。
そのタイミングに体動かして演奏する楽器を
それは
皆さんが持っているパソコンにカメラをあえて買ってつけてインターネットで買って、うん、 遊んでくださいって、もう
むずいね、
無理だった、
無理無理無理、全然無理、
全く理解もされなかったし、
うんうん、今でこそ理解されるけど、うん、当時は全然理解されないと思う、
無理で、でも会社作っちゃったからさ、
うん、それどうすんのそれ、
どうしようと思って、うんう
ん、で先生の仕事もして
る、あ、そうそう、大学の先生になったから、うん、先生の仕事をしてるんで、うん、一応ね5年任期ってあの任期が決まってて、だから5年間経ったら、まあ、継続するかもしれないし、うん、終わっちゃうかもしれないみたいな感じで、
なるほどね、
で、まあ、でもあ5年経ったら辞められるんだと思って、むしろ、うんうんうんうん、だから5年間大学の先生をやりながら会社を作ったから、うん、じゃあこれを給料の面で考えると、うん、学校から大学から先生だからね、うん、給料もらえるから、うん、ってことは会社から給料もらわなくてもいいじゃんと思って、
確かに確かに、
なので、うん、頑張って働かなくてもというか仕事を会社でしなくても別に困らない、
うん、
けど立ち上げの時にメンバー、やっぱ立ち上げメンバーとかいたから、
うん、
彼らの分は何とかしてこう、まあ、とは言ってもみんな学生だったからバイト後輩たちで作ったから、うん、なので学生なんで生活かかってるわけじゃないけど、うん、でも仕事してくれてるんでバイト代はやっぱり払いたい、うんうんうん、でそのバイト代は補助金からも払えたんだよね、
はいはいはい、
それはもう経費なので、
なるほど、ね、
個人に入れてないから、
うんうんうん、
なので自分には入れられないけど、うん、そういう手伝ってくれてる人には払えるし、うんうんうん、機材とかもそこで、うんうん、調達できるし、うん、っていうところで、じゃあそこはまずできるからやりましょうと、うんうん、っていうところからスタートをして、うんうん、で、まあ、とはいえ、うん、稼がないと
ね、ただお金使ってそうそうそう終わりって感じになるもんね、
なっちゃうから、うん、じゃあこれはさすがに楽器言うても売れないし、うん、どうしようかなって思って、うん、でその時に、うん、まあ、ちょっと楽器っていうのは、まあ、攻めすぎたなと、
うん、確かに、
ね、なんだろうなと思ってやろうとしてることとか、うん、まあ、得意なこととか好きなことって、うん、って思ったら、あの、まあ、やってたことってカメラをリアルタイムで画像処理をして、うん、人の動きを音と映像に変換するみたいなことをやってるわけなので、これを音楽じゃなくて人が集まる時のなんか賑やかしみたいな、
はいはいはい、
そういうのにしたらいいんじゃないと思って、うんうんうん、広告にしようと、
ほう、
イベントとかで、
うんうんうん、
で当時はまだデジタルサイネージとかっていう言葉も誰も知らないぐらいな感じだったんだけど、絶対この先ポスターはデジタル化されるだろうなと思ってた。
へえ。
その時はまだあんまなかったんだけど、うん、だからもう、まあ、当たり前だけど、うん、世の中にある、うん、その広告媒体は、うん、ディスプレイになるだろうと、
うん、
でなった時にその時に映像流してみんな見るかなと思って、うんうん、通りかかった人が、うんうん、ってなったらここはこうカメラつけて、うん、通りかかった人に反応する広告みたいなのを作ったら、
なるほど、ね、
立ち止まってくれるんじゃない、うん、って思って、うん、でそもそも動きから音を作ってるから、うん、最初にデモで、うん、あのビールの映像、うん、画像か、うん、画像に動いたら、うん、シュポンとかシュワーってなるような音、音楽じゃなくて、うん、そういう効果音を入れて、うん、で泡がブクブクって出るようなエフェクトつけるみたいな、うん、そういうのを作って、
うん、
何にもない状態というか人が誰もいない状態だったら単なる画像一枚なんだけど、前を人が通った時だけシュポンシュワーってなるってなったらしずる感あるし、これでおって止まってくれると、でそれが例えばこうビールメーカーの CM だったりとか、あの居酒屋さんの CM とかだったらすごい興味を持って立ち止まって見てくれるんじゃないかなと思って、そういうこう前を通りかかった人に反応する広告みたいな出し方をしたら、同じ技術なんだけど別のものとしてもしかしたら売れるかもなと思って、そこからそういうこと言い始めた。
こう
そういう風にしたら立ち止まってくれますよみたいなことを言って、でだけどまあとはいえまだディスプレイは世の中
だってもう紙のポスター主流の時に
そうまだその時
なんかデジタルサイネージの次の提案をしてるから
そうなんだよね、
なんかやばい人いるみたいな
そうそう、ね、そうだよね、だから順番で言ったら早すぎる、
ね、早すぎる、やっぱり早い
やっぱり早いねだけど、うん、すごいたまたまタイミングよく、うん、あの笑っていいと思って、
え
終わっちゃったけども、
いや終わってるけど
覚えてる、
うん、タモリさん、タモさんの
笑っていいと思うのスタッフから連絡が、急に電話があって、
え、うん、
笑っていいと思って、うん、増刊号っていうのがあったのよ。
あったあった。
で増刊号って、うん、土日日曜日かな、うん、の午前中に、うん、今までのその1週間分の総集編と、うん、その増刊号だけの番組というか、うん、コーナーを作って放送するっていうやつがあるんだけど、うん、そこの増刊号だけのコーナーを今度面白広告ディスプレイっていうテーマでやろうと思っているんだけど、
う
ん、なんかいろいろインターネットで調べたら、うん、面白そうな記事がうちがこう発信だけしてたから、うん、サイトで見つけたんだけどっていう連絡が来て、で、あちょっと行きますわっつって、うん、福岡だけど東京行きますよっつって、うん、すぐに東京行って、でそのプロデューサーの人かな、うん、ディレクターの人かな、うん、にこんなことやってるんですよって見せたら、うん、面白いねってなって、じゃあその面白広告ディスプレイ3社か4社ぐらいのうちの1社として紹介するんでって言われて、でその当日まで1週間ぐらい先だ、次の収録だったんで、その時までにいろんなね広告作ったの。そのまでになんか面白いもの作ろうと思って、前通りかかったシワっていうさっき言ってたやつの背景にいいとものロゴ薄く入れておいたりとか、あとは小さなタモリさんを作って、小さなタモリさんがいっぱい集合してるのを触ったらバーンって散ってまた集まるみたいな、そういうやつ作ったりとか、あとはその動き検出だけじゃなくて画像処理なんで顔も検出できるよねって、その時いろいろやってたんで、まあ今当たり前なんだけど、当時は全然その顔検出とかも全然精度も良くなくて研究レベルだったんだけど、それをなんかいろいろこねくり回して実用化したのね。でそれで見てる人がみんなタモリさんだったら面白いんじゃないと思って、特徴的じゃないタモリさんってサングラスで、で見てる人がみんなタモリさんになるようなものを作って、
エフェクトを作って、
そうそう、でそれを持って行って、でこんなの作ったで、なんか新しい面白い心ディスプレイの中村俊介さんですって言われて出て行って、でこんなのやってますよつっていろいろ順番に体験、タレントさんたちに体験してもらったらめちゃくちゃ盛り上がったよ。
へ
ー、みんなタモリさんになるし、
ね、
動いたら音鳴るし、でシュポーンってなるしとかつって、すっごい盛り上がって、結局14分のコーナーのうちうちだけで13分放送。
そうなんだ。
そうだから残りの3社が残りの2分ぐらいだよ。
最後
キュッとぐらい盛り上がった。
へえ。
でそんだけ長く全国放送、
どうなんの反響。
反響は結局そこでたまたま見たんだけどみたいのがすごく多くて、日曜日だったね、冬だったの、でたまたま関東地方大雪の日で、うちから出なかったんで、普段見ないんだけど、たまたま見ましたみたいな広告代理店の人たちから連絡があって、あれ使ってなんか広告とか面白いことしたいんですけどっていう、なんかいくつか来て、でまあそのうちの一つが甲子園球場のでっかいディスプレイを使って、で写してる人をみんな虎のお面かぶして虎にするっていう、タイガースだからね、
さっきのタモさんみたいなやつを使って、
でお客さんがわーっとカメラを舐めたら映ってるお客さんがみんな虎になって、で最後にスーパードライっていうビールの広告をシュポーンって出すっていう、注目をさせるだけさせといて最後ビールっていうのをやったらめちゃくちゃ受けて売り上げ上がったの。
あ、売れたんだ、売れたビールも。
そうそうっていうのがあって、いくつかその成功事例とかで賞を取ってもらったりとかして、あ、こういう風なお客さんを主人公にする、主役にする、見てる人が主役になる広告みたいな形にすると効果むちゃくちゃ高いし、そもそも楽しいからみんなやってくれるし、広告が嫌だなもの、どっちかっていうとしょうがないな見ようみたいな感じの広告から、わざわざ広告体験しに行くみたいなものになるかもと思って、そういう新しい広告のスタイルですよみたいなことを言い始めたら、急にビジネスがスタートしたみたいな感じ。
はあ、すごいな、いいともきっかけなんだ。
いいともきっかけ、そうそうそう。
いや今でこそさ、スノーとかさ、
こう
当たり前
に、まあ、もうそもそもね、ズームとかで普通にできちゃう
から、ね、そう、ズームとかね、普通にできちゃうけど、だからそれがなかった時代 の、 その一番走りの走りを、
走りの走り、
本当に
やってんだ。
そうそうなの、だからそこから始まってるので、なんか楽器作ってそれを世の中広めてみたいなのは無理だったけど、でもその大元のこんなのができたらいいなっていうところだけ使って、世の中の どういう出し方したら受け入れてくれるだろうみたいなとこからいろいろ考えて作っていったら、まあ、新しいビジネスが生まれましたみたいな感じ。
なるほどね。でそれをずっとこう今までやり続けてきたってこと。
それを、うん、まあそれのようなことを結構続けてはいて、うん、もちろんねカメラばっかりではなかったりとかするんだけど、うんうん、すごくざっくり大枠で言うと、うん、センサー、まあ、カメラもセンサーだから、うん、センサーを使って前にいる人とか、うん、人の動きだったり人そのものに反応して体験ができるコンテンツみたいのをいっぱい作ってる、
うん、なるほど。
もう1500個以上作ってる。
そうなんだ。
そうそう
すごっ。
なそれがメインでずっとやっていて、
やってきて、
で途中で、うん、最初の会社作るきっかけになった神楽っていう体を動かして演奏する楽器が、うんうんまあ、ちょっと早すぎて全然受け入れられなかったんだけど、
う
ん、10年後に、うん、2013年かな、うん、10年後にインテルって、
うん、インテル入ってる
入ってる、そうそうそう、うん、インテルが 3D カメラって距離が取れるカメラを新しく出すので、うんうんうん、この距離が取れるカメラを使ったアプリケーションを世界的にコンテストで募集しますみたいのがあって、うんうん、あ10年前だけど、うん、もう一回作ってみようかなと、
はいはいはい、
10年前は一人で作ってたから、うん、技術力もないし、うん、デザインもないし、うん、そもそも音楽が分かんないのになんとか頑張って勉強してギリギリ音楽を作ってたけど、うん、会社にしたことによって、うん、音楽できるやつはいる、デザインできるやつはいる、僕よりもずっとプログラミングかけるやつがいる、
なるほどね、
もう一回作ったら面白いのできるんじゃないって、
カグラアップデートできるやん、
そうそうそう、うん、でなので同じコンセプトなんだけど当然技術力は上がってるし、そもそもハードウェアのスペックがめちゃくちゃ上がってるから、うんうん、処理がすごく速くなっているし、うん、で距離カメラなので新しいこともできるし、うん、っていうのでそういうこう全部モリモリにした新しいカグラを作って、うん、コンテストに応募したら、うん、そこで世界一取ったの。
すごっ。
2800作品が世界中から集まって、おうおうおう、そのうちの1位だった。
へえすご
っ。これ今でもいけんじゃん
すごいね。10年前にね作賞を取ったのがもう一回取れる。
そうそうそう、うん、
はい、続きがまだまだちょっと気になるところであるんですが、第1回は一旦ここで終了となります。今回は楽しいを純粋にかける俊介さんのお話だったんですけど、次回は俊介さんが壁にぶつかってなんと楽しいが分からなくなってしまうという内容で、第1回とはまた違った話なのでお楽しみにしてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。